私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。先週は大掃除がありまして、その後にサンマパーティーというのがありました。これは東北のサンマを送っていただいて、東北の人たちのことを覚えて応援しようという、そういう企画でありました。また今年のバザーには石巻の復興も応援しようということで、特産品をいただいて、取り寄せてそれを売る、そういう形で復興のお手伝いをしていきたいという願いもあります。そうやってもう1年半以上も経ってしまった大震災のことを忘れないで祈っていこうということを私たちの教会はしています。もう一つ、実は私はプロジェクトを持っていまして、なぜそれ大江教会の人たちに呼びかけないかって昨日怒られたんですけど、実はもう一つ卒業アルバムの復興プロジェクトっていうのを今やっております。でこれはどういうプロジェクトかっていうと、こちらに帰ってきた時ですけど、帰る前の時ですけど、一人のお母さんがボロボロになった卒業アルバムを持ってこられたんですよね。で、これが自分の子供の、中学校の卒業アルバムですと。で家が全部流されて自分の家を探しに行って、そしたら2キロぐらい先の海辺の方に自分の2階だけが残ってて、で全部なくなってたんだけど、その上の、布団が入れてある上の戸袋っていうんですかね、そこにそのぐちゃぐちゃになったこの卒業アルバムがありましたと。でこれだけが唯一残ったものですってで見せてくれたんですね。でこのアルバムがちゃんとしたものに、元通りに戻せたらいいんですけどねって言われた。でそれを聞いたので、じゃあそれ復興アルバムのプロジェクトをしましょうと、私たちさせてくださいということで始めたのが卒業アルバムプロジェクトだったんです。でこのプロジェクト一体何になるんだろうって僕もちょっと思っていました。アルバムを復興して届けるっていうことで、その人たちにとってどういう意味があるんだろう。で、2ヶ月ぐらい経ってやっと一つずつ復興できまして、今手元に届いています。で手元に届いたらその大江教会の盾の宛てにハガキを送ろうということで、そのアルバムと一緒にハガキが入ってるんですね。でそれがどんどん返ってきています。で今4通のハガキが返ってきまして、ああこれっていうのは大切なプロジェクトだったんだなと改めて思っています。一番最初に来たハガキはこういうお礼の言葉がありました。アルバムは子どもの成長の記録です。思い出などすべてが流されてショックを受けていたところにお話をいただき大変嬉しく思いました。ありがとうございます。これが一番最初に来たハガキでした。そして、次に来たのは、息子の思い出のアルバムを制作していただきありがとうございました。アルバムを開き、子どもたちの笑顔の輝きに勇気を与えていただいた感じがしております。震災で失ったものは多かったけれど、皆様から届けていただいた親切や優しさ、温かさ、家族の存在のありがたさ、かけがえのないものと感じております。まだまだこれからの生活への不安はありますが、前を向いて歩き出しております。ご支援をありがとうございました。ああ、このアルバムが一つの支えになったんだなと思いました。そして昨日、また手紙が来まして、思い出のぎっしり詰まった中学校のアルバムがおかげさまで手元に届きました。娘たちと涙しながらアルバムに目を通し、改めてルーテル教会の皆様のご支援に感謝しております。一生の宝物です。本当にありがとうございました。この昨日来ました手紙の、娘たちと涙しながらアルバムに目を通しましたという、これが非常に私の心にはぐさっときまして、送ってくださった方の名前を見て、あの方だと思いました。実はアルバム開くと、集合写真とか一人一人の写真があると思うんですけど、その中にすでに何名か天に召されている子どもたちもいるん ですよね。やっぱそう思うと涙しながらアルノに目を通したという、まあ、そのことがとっても深い意味があるなと思います。実は被災者の人たち、生き残ったっていう罪悪感がある人たちが多くおられます。なぜ自分は死ななかったんだろうって自分を責める方もおられます。まあ、特に子供を亡くされたお父さんお母さんやおじいちゃんおばあちゃんたち、お孫さんが先に行かれた人たちなどは、自分が変わっていけばよかったのにという罪悪感をとっても持っておられます。だからこそ生き残った自分たちがアルバムを見たときに涙をしながら、きっとその人たちの思い出を思い出しておられるんだろうな、そう思います。ですから実はこういう人たちという人は本当に優しいんですね。自分たちに負い目があるんですね。負い目があるから今生きて共に生活している人たちに非常に優しいし、また熊本で災害があったと聞いたときには、これらの方々からいつ電話とメールをいただいて、そして支援金も送っていただきました。まあ、そう思うと、本当にこう痛み苦しみを持った人たちが初めて本当の痛み苦しみに気づくことができるということかなと、まあ、そういうふうに思います。まあ、今日の聖書を見てみますと、ここで語られたイエス様の言葉は非常に謎に満ちています。一体イエス様は何を言われたんだろうなと思いながら読みます。手や足、片方の手や足になっても天国に入る方がいいでしょう、どういうことなんだろうと思うのです。つまずかせるならそれを捨てよと言われる、こんなことできるはずないのにと思います。しかし今日何度も読み返すうちにはっきりしてくることは、つまずかせるならそれを捨てよ、イエス様に従う者の務めだ、そういうふうにおっしゃっています。それではつまずかせるというのは一体どういうことだろうということです。実はこのつまずかせるという言葉はある言葉と同じ意味を持っています。それは罪を犯させるという言葉と同じ言葉です。ですから読み返してみると、イエス様は私の信じるこの小さな者の一人に罪を犯させるならとおっしゃったのと同じことになります。この小さな者に罪を犯させるようなことをしてはならないのだというのです。また自分に対しては、片方の手が罪を犯させるなら、片方の足が罪を犯させるなら、片方の目が罪を犯させるならと言われたことになります。もし罪を犯させるのであれば、それらを捨ててしまいなさいと今日は言われているのです。イエス様に従う私たちは、小さなものに罪を犯させるようなことをしてはならない、そういうふうに言われます。またさせてはならない、それは自分自身に対しても罪を犯させてはならないのだという意味になります。しかしこんなことは果たしてできるんだろうかと思います。そしてこの罪を犯させるっていうのはどんな意味か、それを今日は考えなければなりません。罪を犯させる、どんなことだろう。きっとそれは自分自身、自分本位、自分勝手という生き方のことではないかなと思うのです。自分さえ良ければ良いという生き方、自分さえという生き方は神様から離れた生き方です。罪という言葉は的外れという意味でもありますし、密を外れるという意味でもあります。ですから神様から離れた生き方、それはイエス様に従わない自分勝手な生き方、その生き方は神様から離れてしまいますし、自分に対しても、そして人に対しても罪を犯させるというのは神様から離れていくという生き方のことになるかなと思うのです。イエス様に従わない自分勝手な生き方をすることによって、小さなものの一人を神様から離れさせるのであれば、私たちはイエス様の弟子ではないとはっきり言われています。むしろそんなものは海に投げ込まれてしまう方が良い。イエス様に従う私たちには、自分勝手に住むということがあってはならないということです。常に神様と人と人の交わりの中で私たちは生きています。その交わりの中で自分だけは自分勝手というのがどんなに罪であるか、そのことを私たちは教えられるのです。交わりの中にあるのは、 そのイエス様の言葉は一体何だろうか。今日は使えること、受け入れることということにイエス様はおっしゃっています。これは神様と人との交わりの中で起きることです。それを実現するために最後に塩を持てというふうに言われているのです。この塩を持ちなさいということが今まで本当に謎でした。この塩っていうのは一体何だろう。自分自身のうちに塩を持ちなさいとイエス様は言われる。この塩っていうのは一体何だろうということです。それを知る鍵は火で塩味をつけられるという御言葉にあります。人は試練とか迫害というものを意味します。その火による塩を持てというふうに言われます。つまり私たちにとって重荷であるとか苦しみであるとか試練であるとか、そういうものを持ちなさい。自分自身の中に主にある重荷を持ちなさい。イエス様から与えられる試練、そのことを持ちなさい。それは塩を持つということだ。塩を持つ人生というのは自分の中にその重荷を持つということなのでしょう。つまずかせないということはイエス様の十字架という重荷を持つことによって初めてできます。私の罪を十字架によって許してくださったということを心に刻むことです。そこから私たちが始めるとき、実はつまずかせない生き方、受け入れる生き方ができます。そのことを教えてくださったのが主の十字架だろうというふうに言えます。先週あるシスターの本を読んでいました。その本の中に、人をどれくらい信じればよいかという話があります。このシスターは大学の先生をしておられるシスターで、学生から人をどのくらい信じればいいですかと質問されたという話でした。そのシスターはこういうふうに答えたそうです。98% です。で、学生は大変驚いたそうです。神様に仕えるシスターですから、120% 人を信じなさいっていうふうにおっしゃるだろうと思っていた。その答えを期待していた。でも、シスターは 98% と言われた。結局、人間は全てを信じてはいけないという教えられたんだろうというふうに彼女は思ったという、そういう話です。このシスターは、渡辺和子さんのことです。渡辺和子さんの本に読みましたら、なるほどだなと思いました。で、じゃあ渡辺和子さんは、じゃあ残りの 2% は何だということです。 98% にしなさい。そして残りの 2% は人を許すために取っておきなさいと教えた。ああ、さすがだなと思いながらその話を読みました。彼女の人生の中にあるきっと重荷とか試練とか苦しさから、そういう中から出てきた 2% は人を許すために取っておきなさいという、そういう教えだったのでしょう。この渡辺和子さんは皆さんもご存知のようにシスターですが、自分の目の前で愛するお父さんを殺されたという経験をお持ちです。226事件の時の陸軍中将だったお父さんが、あの時に何人もの将校によって殺されたという、それを目の前で見たのが多分9歳の時だったという、そのことを書いておられました。で、渡辺和子さんは父を殺した人を許すことができるかということで非常に悩んできた人生で、である時 NHK の番組だったと思いますが、その時の自分の父を殺した相手との対談をするという、そういうテレビ番組が企画された時があった。その時、やっぱり自分はシスターで神に仕える身だけど、自分にとって許せないっていう人間がかなりやっぱりいると、そう自覚したと。私はこの世の中で許すことのできない人がやっぱりいると、そういうふうに言われた。何度も神様から許しなさい、そして許さなきゃいけないと思ってきたけども、やっぱり許すことができない、そう思った。私は許すことができない。多分それが 2% に通じるんだろうなと思います。その 2% はどういう意味かというと、同時に 私が許せないこの人のためにも、この人の罪のためにも、イエス様は十字架で血を流され、私の罪と同じように許しておられるという、そのことに行き当たったと、あるところで書いておられました。それで初めて自分の心は落ち着いた。自分はどうしても許すことはできないけど、その人のためにもイエス・キリストは十字架の上で血を流されたのだということは、私は信じることができた。人が何か罪を犯したとき、100% であれば傷つき、人を裁いてしまう。しかし、人は自分も神様から許されているという、その 2%、人を許す 2% を持つことが大切。それが重荷を思うことで、また都会に平和に過ごすことだ。私も同じようにイエス様に愛されている、その人がいるから。自分自身の人生に塩を持つということは、イエス様の十字架の愛の重荷を持つという、それと同じことだと思います。これが私たちを互いに平和に過ごすことへと導くのです。自分は自分はと前に出ず、自分の重荷、十字架を顧みること、悔い改めること、それが人を救いへと導くのです。つまずかせるものにならず、罪を犯させるものにならず、主の平和に過ごすことができるのは、イエス様の十字架の重荷を私たちも負うというこの一点にあります。十字架の重荷を中心に置き、互いに追い合うことで築き上げられていくのが本当の平和です。イエス様は、主は良いものだと言われました。私たちの中にある、主にある重荷は良いものだ。そのことによって人を許すことができる。そのことへと目を向けていきたいと思います。多くの人々をつまずかせることなく、むしろ平和に保つには、自分自身の中に十字架という重荷を負うことです。お祈りいたします。天主なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。聖霊の豊かな祝福によって、私たちは十字架の義と愛のうちに過ごさせていただいています。どうか私たちのうちに十字架の重荷を刻み、そして人と共に許し合い、愛し合う生活ができますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。